主の日の礼拝において伝道者パウロの書きましたフィリピの信徒への手紙を読み続けてまいりまして、今日からその第4章に入ります。今日は2節から7節までを読みました。すでに聖書朗読をお聞きになりながらお感じになったかもしれませんが、それほど長くはないこの段落の中に、しかし大変に豊かな御言葉が語られています。で、最初に断っておきますが、今日1回の礼拝でこの2節から7節までの言葉を全部丁寧に取り上げて解き明かすということはありません。まあ、実は最初はそのつもりだったんですが、準備をしているうちにやっぱりそれはいくらなんでも不可能だと気づき、再来週私がもう一度ここに立ちますときに、その時にはもう一度今度は4節から9節という区切りでこの御言葉を読みながら礼拝をしたいと考えています。で、それにしても大変豊かな、しかも私どもの心を深く捉える言葉がいくつも出てきたと思います。すでに皆さんの心にいくつもの心が残っているのではないかと思います。例えば4節、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。あるいは5節、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、主はすぐ近くにおられます。またあるいは6節、どんなことでも思い煩うのはやめなさいと。なんだか一つ一つ自分の生活が鏡に映されるように、その点検が求められているような思いさえいたします。この1週間のことを思うだけでも結構いろんなことを思い煩ってきたんであります。そして思い煩ったって思い煩うだけではどうしようもないっていうのはよく分かっていながら、どうしようもないままに思い煩いながら、煩えば煩うほど私どもの心はどんどんどんどん狭くなっていったんであります。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいと、わざわざ重ねなければならなかったのは、それが私どもにとって実は一番難しいということをよく分かった上でこう書いているのだと思うのです。ある説教者が、生きることは喜ぶことであると言いました。なぜなら、不平や不満ばかり言っている生活には本当の命がないからだと、そういうのです。で、これは最初この言葉を読んだときにきついなと思いました。生きることは喜ぶことだと。なぜなら喜びのない生活というのは死んだも同然だからだと、そういうんであります。きつい言い方なんですけれども、やっぱり言われてみればその通りだとうなずかざるを得ないようなところがあると思うのです。どんなに華やかに見えた生活であっても、そこに喜びがなかったらその生活の華やかさにも何の意味もない。で、しかもここでパウロは常に喜びなさい、主において常に喜びなさいと言います。で、その常にというのは、喜べることがあったら喜びなさいっていうんじゃなくて、常に喜びなさいっていうんです。で、これはそれこそ自分自身の生活を冷静に振り返りながら、 これは考えてみれば随分無茶なことが書いてあるぞと、そういう感想を抱くのが当然であろうと思いますが、しかしまさにこういうところに喜びって一体何かというその本質が語られていると思うのです。喜べる条件があったら喜びなさいというのは、それは本当の喜びじゃないんであります。喜べる条件が十分に整っている人生なんてものは誰にも与えられていないんです。どんな人にも誰にも相談さえできないような悩みや悲しみがあるだろうと思うのです。すべての悩みが解決する日なんてのは一生来ないんであります。主が再び来てくださるその時までは。でことに、パウロがこの手紙を書いたのは牢獄の中で捕らえられていた時にこの手紙を書いたと言われます。なんか悪いことして捕まったんじゃありません。ただキリストに対する信仰のゆえに全ての自由を奪われて、しかもおそらくはここで捕らわれたまま自分は一生を終えるんだと、そういう公算が高いというところでこういう手紙を書いたんであります。喜べる条件が整っていないということで言えば、こんなに悪い条件はないかもしれません。私どもが常に喜ぶことができないのは、喜ぶ条件が整っていないから喜べないんじゃないと思います。そうではなくて、端的に言って、私どもに喜ぶ力がないから、だから喜ぶことができないんであります。どんなことでも思い煩うのはやめなさいと書いてあります。思い煩いの種はいくらだってあるんです。けれどもそれを振り捨てて、それに打ち勝って喜ぶということがなかったら、常に喜ぶなんてことはできないんであります。しかし問題は、そんな力は私どもにはないということなのです。誰にもそんな力はないと思います。だがしかし、その力がなかったとしたら、どこからでもいいからその喜ぶ力を与えられなかったら、結局私どもは一生思い煩いに思い煩いを重ねながら、あれが悪い、この条件が悪い、あの人のせいだと文句を言いながら、そのまま死んでいくということにしかならないだろうと思います。それをやめなさいとパウロは言っているのです。しかし繰り返しますが、こんなに難しいことはないと思います。主において常に喜びなさいとパウロは書いています。でこの主においてという言葉については、今日何度か繰り返して戻ってくるようなところがあると思いますが、主の中でという意味の言葉です。大変小さい言葉ですが、パウロはこの言葉をどんなに心を込めて書いたことかと思います。主の中で常に喜びなさい、あなた方は主の中にいるんだ。7節にも同じような表現が出てきて、7節、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうとあるんですが、これも直訳すればあなた方の心と考えとキリストイエスの中で守るでしょうと そういう表現です。ついでに少し紹介しますと、聖書教会共同訳という新しい聖書翻訳があります。でこの新しい翻訳ではイエス・キリストにあってと訳しました。キリストイエスによってとキリストイエスにあってではひらがな一字違いですが、私はやはりどちらかといえば新しい翻訳の方に心を惹かれます。あなた方はキリストの中にあるんだから、あなたの心も考えもキリストイエスの中で守られているんだから、そのキリストイエスの中で常に喜びなさい。その意味ではここでパウロが求めていることはただ信仰だけなんであります。主イエスを信じなさい、それだけなんです。主イエスキリストを信じなさい、重ねて言います、信じなさい。と喜ぶというのは信仰にさらにもう一つ何かをプラスして与えられるようなものではありません。信じるということは喜ぶということです。常に喜びなさいというのは、喜びのネタを探し回りなさいとか、常にプラス思考で頑張りなさいとか、まして痩せ我慢をしろとか、そんな話じゃないんで、主イエスを信じなさい。あなたは主イエスの外になんかいないんだ、あなたは主イエスの中にいるんだから、あなたの心も考えも主イエスの中で守られているんだから、その主イエスの中で常に喜びなさい。とフィリピの信徒への手紙というのはしばしば喜びの手紙と呼ばれることがあります。喜びなさい、主において喜びなさいという趣旨の言葉をすでにいくつも読んできたのであります。関心のある方は改めてお探しになるといいと思います。ただこのような手紙をなぜパウロが書かなければならなかったかというと、その大変具体的な理由がありました。そしてその大変具体的な理由を今日読んだ箇所に読み取ることができます。今日読みました聖書の最初のところに、私はエボディアに進め、またシンティケに進めますと書いてあります。で全く突然に2人の女性の名前が記されるのですが、これは当然当時のフィリピの教会においてはよく知られた名前だったのだと思います。けれども今となってはこの2人が何者であったのか完全に謎です。他のどこにも記録がないものですから知りようがありません。ただ一つはっきりしていることは、この二人の女性が仲違いをしていたと、そのことだけであります。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます、主において同じ思いを抱きなさい。けれども今あなた方は同じ思いに生きることができていないようだね。思いも心もバラバラだね。主において同じ思いを抱きなさい。特にエボディアとシンティケ、あなた方二人なんだと。お気づきの方もあるかもしれませんけれども、すでに第2章にも同じような趣旨の言葉がありました。第2章の1節から4節までを読んでみます。第2章の1節以下、そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや哀れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして 私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと、そういうのですが、想像していただきたいと思いますが、このフィリピンの教会がパウロ先生から手紙をもらったとき、本当に感激したと思います。うわ、パウロ先生から手紙だと。さあ、これを日曜日の礼拝で読もうとみんなの前で朗読したんでしょう。ところがその中でこういう言葉を投げかけられたとき、フィリピンの教会の人たちはもちろんいろんなことを考えたかもしれませんけれども、やっぱり一番心にかかっていたのはエボディアとシンティケのことであったかもしれないのです。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、どうか私の喜びを満たしてくださいとパウロは言うんであります。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと、パウロ先生にこんなに心配をかけてしまって申し訳ないと。それにしてもエボディアとシンティゲにとっては少し残酷であったかもしれません。特にあなた方2人なんだと。しかもその名前が2000年経ってもこんな地の果ての教会で読まれているというのは随分なことだと思いますが、しかし逆に言えばそういう具体的なところで主において常に喜びなさいというこの言葉を聞き取る努力をしなかったら何もならないということだろうと思います。主において常に喜びなさいというこの言葉が生きるのか死ぬのか、100倍の実を結ぶのか、茨の中で死んでしまうのか、エボディアとシンティケにとってもそれは切実なことであったに違いないんで、それは我々も同じなんであります。主において常に喜びなさいと、こんな難しいことはないでしょう。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさいというのですが、我々の心が一番狭くなってしまうのはどういう場面かと考えてみればいいんです。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げというんですが、そうは言ってもこのことだけは思い煩うのを許していただきたいと、このことだけはどうしたって感謝なんかできないんだと、そう思う一つの典型的な場面が、やっぱりそれが人間関係のこじれだと思うんです。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、いや、あの人とだけは、それだけはと、まさにそう思うところで、主の中で常に喜びなさいと、その御言葉を聞き取る努力をしなかったら、結局私どもは死ぬまで喜びのネタを探し回りながら、思い煩いながら死んでいくだけだと思うのです。でしかし問題は、それならばこの問題をどう解決したらいいかということであります。ところがパウロという人はここでも同じことしか言わないんで、 主において同じ思いを抱きなさいっていうんです。私はエボディアに進め、またシンティケにも進めます。主において主の中で同じ思いを抱くことはできないかね。あなた方は主の中にいるんだから、あなた方は主イエスの外になんかいないんだから、だからその主イエスの中でもう争わないでください。しかし同じ思いを抱くことができないとするなら、ひょっとするとあなた方は主の外に立って物事を見てはいないかね。そうじゃなくて主の中に立って、主の中で心も考えも守っていただいて、そうしたら同じ思いを抱くことはできないかな。その関連でもう一つ注目したい言葉は、私はエボディアに進め、またシンティケに進めますと。これは誰でも気づくことかもしれませんが、大変丁寧な言い方になっています。あなたに進めます、あなたにも進めますっていうんです。この進めると訳されている言葉は新約聖書において大変大切な意味を持つ、また広くて豊かな意味を持つ言葉で、一番多く訳される日本語は慰めるとか励ますとかいう言葉だと思います。もともとは呼びかけるという意味の言葉で、しかしそこからまた嘆願するというような意味をも持つようになりました。私はエボディアに嘆願します、シンティケにも嘆願します。そのことによって私はエボディアを慰めます、シンティケをも慰めます。主の中に立って同じ思いを抱きなさい、あなた方は主の中にいるんだから、その事実をもって私はあなた方を慰めます。でしかもそれに重ねてパウロは3節でこういう不思議なことを書いています。なお真実の協力者よっていうんです。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします、この二人の婦人を支えてあげてくださいと。そういうのですが、この真実の協力者って一体誰かと。あなたにもって書いてあるわけですから、フィリピンの教会の中にいた特定の誰かのことを指していることは間違いありません。仲たがいをしていた二人が主の中で同じ思いを抱くために、しかしそのためには真実の協力者よ、あなたの助けが必要なんだと、そういうのです。それが誰のことかというのはよくわからないんであります。ただ一つ興味深いのはこの協力者と訳されている言葉ですが、くびきを同じくするものという、もともとはそういう意味の言葉です。それこそ聖書教会共同訳には中がついていて、直訳するとこういう言葉だと、くびきを同じくするものと小さい字で中が書いてあります。牛や馬が一つのくびきを引っ張るように、一つのくびきにつながれるように、一つのくびきで一緒にロークしているものっていうことです。で、くびきというのは大抵二頭立てで作られるようで、二頭の家畜を一つのくびきにつないで、その二頭が一緒に力を合わせて重い荷物を運んだり畑を耕したりするわけですが、それと同じようにパウロがかつてフィリピンの教会で一生懸命伝道したときに、それこそパウロと一心同体となって一つのくびきを二人で引くようにパウロに協力した人がいたっていうことでしょう。 真実の協力者よ、私と一緒にくびきを引いてくれたあなたにお願いしたいんだと、かつて私を支えてくれたように今はあの二人の女性を支えてあげてほしいと、そういうのです。そこでさらに話がややこしくなるかもしれませんが、もう一つ私が大変興味を持った一つの解釈があって、学者の数、まあ、きちんと数数えたわけではありませんけれども、もしかしたらこういう主張する学者の方が多いかもしれないと思いますのは、このくびきを同じくするものというのは実は固有名詞ではなかったかっていうんです。そういう名前を持っていた、固有名詞として持っていた人がいたんじゃないかっていうんです。でもし固有名詞なら協力者なんて日本語に訳さないで、もともとのギリシャ語をそのまま書けばいいと。でちょっと今の話たちまち頭が混乱しちゃった人もいるかもしれませんけれども、似たもう少し分かりやすい例を挙げると、例えば主イエスの一番弟子にシモンという人がいました。ところがこのシモンという弟子が主イエスと共に歩んでいるその途上でペトロという岩という意味を持つあだ名を与えられて、あなたはペトロだと、あなたは岩だと。それで後の教会においてはむしろそのペトロという名前の方が通りが良くなったということが起こりました。でもちろん聖書にペトロの名前が出てきたらいちいち岩なんて訳さないわけで、岩は泣き出したなんてことは決して言わないわけで、ペトロは泣き出したとそう訳すんです。でこの協力者というのも元のギリシャ語をそのまま発音するとシュジュゴスという言葉ですが、そういうふうに訳した方が良かったんじゃないかと考える人もいます。そういうくびきを同じくするものというあだ名で呼ばれた人がいたんだろうっていうんです。で今お話ししたようなことは本筋から言えばそんなに重要なことではないかもしれませんが、ここで大事なことは仲違いをしている人たちを助けるために、しかしそのためにはどうしても協力者が必要だっていうことです。そしてその協力をする人というのはどうしても一緒にくびきを担うものでなければならないということです。その協力をする人が自分だけは高みに立って自分は人と争ったことがないというような偉そうな顔をしていたら、決してその人たちを助けることはできないでしょう。その人と一緒に苦しみを負い、くびきを負うんじゃなければ、決して本当に悩んでいる人を助けることはできないでしょう。で、パウロはここで丁寧にこう言っています。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。エボディアもシンティケも今は争っているけど、私のために福音のために一緒にくびきを担ってくれたんだ。私と一緒に主の恵みの中に立った二人なんだ。そこで主従をすよ、どうかこの二人のために協力して、その二人のくびきを一緒に追って、その恵みの事実をもう一度思い起こさせていただきたい。この二人が主の中で同じ思いを抱くことができるようにどうか助けてほしいと、そういうのです。で、人と人とが同じくびきを追うというのは、これは言葉としては表現としては大変美しいのですが、現実にはそんなに優しいことじゃないんであります。現実にはこんなに私どもの汚さが現れてくるところはないんであります。なぜならば 私どもは罪人だからであります。聖書は私どもが皆罪人だとそのように教えるのですが、そのことが一番よくわかる典型的な場面は、誰かが私に罪を犯した時だと思うのです。何なんだあの人はと、そう思い始めたら、最後もうその人とは一緒に首輝きを追うなんて、そんなことはできなくなります。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにしてって、いやあの人とだけは絶対そんなの無理と、そう思うところでこそ、私どもは自分自身の罪深さを知るんであります。けれども問題は、そこでどうするのかっていうことです。ボディアにだってシンティケにだって、それぞれ言い分があったに違いないんであります。そして誰かが間に立って二人の言い分を聞いてあげたら、どっちにも確かにそうだねという部分があったに違いないんです。で、人によっては二人とも悪くないよと言ったかもしれませんし、しかしまた別の人が話を聞いたら、いや二人とも悪いよ、二人ともちゃんとごめんなさいって言いなさいと、そういうことを勧めたかもしれません。ところがパウロはどっちも悪いとも言わないんであります。どっちも悪くないとも言わないんであります。主において同じ思いを抱きなさいと、そのことだけを言うのです。主イエスキリストの中にもう一度立ちなさい、そしてこのお方の中で常に喜びなさい、重ねて言います。このお方の中で常に喜びなさい、そして主従せよ、そのためにどうかあなたもこの二人を助けてほしい、同じ首輝きを追ってあげてほしい、二人が主の中で一緒に生きることができるように、広い心に生きることができるように、そのためにあなたの助けが必要なんだ、同じ首輝きを追うものよと、そういうのです。首輝きという言葉を聞いて、すぐに大変有名な主イエスキリストの言葉を思い起こす方も多いと思います。マタイによる福音書第11章の28節以下、第11章の最後のところにこういう主イエスの言葉があります。皆さんもよく覚えておられると思いますが、関心のある方は開いてくださってもいいと思います。新約聖書の21ページであります。新約聖書の21ページ、マタイによる福音書第11章の最後のところ28節に、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと、そう主イエスは言われるのですが、その休みの内容というか休みの方法ってのは一体どういうものであったかというと、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからであると、そう言われるのです。私どもが誰かの首輝きを一緒に担うとき、ことに誰かの罪の首輝きを 一緒に担うとき、けれども実は私は主イエスと一緒に首輝きを負っているのだと、そのことに気づかされます。主イエスキリスト、実はこのお方が私のためにどんなに重い首輝きを負ってくださったか、そのことに気づかないわけにはいかないのであります。そのことを悲しみつつ、しかし今はこのお方に招かれて、このお方の首輝きを一緒に負うのです。それ以外に私が真実の休みを得る道はないからです。このお方に出会う前は、誰かが私に対して罪を犯したとき、首輝きを一緒に負うどころか、そんなとんでもない憎しみ合うことしか知らなかったんであります。けれども、ただ主イエスキリストに招かれて、この方の首輝きを一緒に背負ってみたとき、この方が私のためにどんなに重い罪の首輝きに耐えてくださったか、そのことを知ったならば、私どもも罪を犯している者、失敗している者の首輝きを負うことができるのです。主は、私の首輝きは負いやすいんだから、私の首輝きは軽いんだから、どうか私の首輝きをあなたも一緒に負ってほしい。そうすればあなたは本当に休むことができるんだ、私の中で常に喜ぶことができるんだ、このお方の恵みの中で今御言葉を聞きます。常に喜びなさい、主イエスの中で、主はすぐ近くにおられるんですから、どうか広い心に生きてください。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和が、あなた方の心を、あなた方の考えを、主イエスの中で守るでしょう。私どもの心を、考えを守ってくださるのは、ただ主イエス、キリスト、お一人なのであります。お祈りをいたします。今、私どもも主の恵みの中に立ちます。私どもの心も考えも、あなたが守ってくださらなければ、どこまでも落ちていく私どもなのであります。どうか主の恵みの中で助けを得ることができますように。私どもも互いに助け合い、互いの首輝きを追い合うことができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。